新平さん、関係ないですが、クレ工業の凍結浸透ループ気になってます。ああ、これ前、中田さんが、中山バイクラジオで話してましたよね。硬くて緩まないボルトを冷却して、熱膨張の逆でこう、ネジを縮めて、で、その隙間ができたとこに、浸透潤滑剤が染み込んで緩めるってやつですね。俺もすげえ気になりました。あ、理論的には合ってるな。だってネジ緩まないって時は、だいたいそのヒートガンとかで熱したりとかするじゃないですか。ヒートガンとかバーナーとか使って、で熱して、その後、ラスペネとか拭いて、で、もう一回ガツンってやるっていうのが、あれなんで、まあ、熱すると逆方向にやるわけだから、まあ、理屈的には効果ある、そうだよなと思って、しかも、シューって拭くだけだからさ、作業が簡単でいいなって、俺も気になってました。でもなんか、中田さんだったかな？そんなに効かなかった的なことをなんか、言ってた気がするんですけど、あれするといいかもしれないですね。ヒートガンとかで、ヒートガンがバーナーで炙って温めたとこに、あれを吹いて、チンチンに熱したとこから一気に冷やしたら、カキッと隙間ができるんじゃないでしょうかね。やってみたい気がしますけど。カネキューさん、群馬からハヤブサで函館のラーメンを日帰りで食べに行っている人いました。22時間ぐらいだと言ってたような。もうこれは、あれよね。要は、それをやったよっていう事実を作りたいんでしょうね。本当にそのラーメンを食べたいっていうよりも、そんなおバカなことを実行したぜっていうことをやってみたくなるんでしょうな。ゴーズさん。下部でちょろっと通したぐらいですね。スポスターをそろそろ目覚めさせないと。今年のツーリング。あ、ゴールデンウィークですね。はい、僕はもう1ヶ月乗ってないですね。今日、子供の野球についてって、彼らが準備運動してる時に後ろで一緒にやってみたんですよ。そしたらもうね、この股先というか、もう下半身周りが老化しちゃってね、腱という腱がね、硬いっていうか、伸びない。思ったよりも体が硬くなってて、ちょっと焦りを感じました。だから、6月に行くまで、ちょっと柔軟しようかなって思ってます。もうちょっとこの可動域っていうかさ、体柔らかく動くようにしたいなと。走り込んだりして体力つけようってまでは根性はないんであれですけどね。コケタラさん、シールワッシャーの R ネジに使って浸透しませんでした。染み込んでいかなかったと。まあ、じゃあ冷やすだけのその熱、ね、熱の入り方によって縮む度合いが違ってっていうのはあんまり効果を得られなかったってことか、隙間ができなかったってことなんですね。やってみたいですね。ネジザウルスで、新平さん、ネジザウルス。ネジザウルス。あれ、使ってみたくなりますわね。ネジザウルスで助かったって話を聞いたことがないんだけど。でも、ネジザウルスで助かるネジは、ネジザウルスがなくてもなんとかできる場合が多いんじゃねえかって気がします。怖いさん。ウニは、稚内では解禁で、利尻レブンはまだだそうです。なので、利尻に行って、ウニ食べれなかったというお客さんが来たよと、カラフト食堂の親父が言ってました。全部いっぺんに、料金があるのかと思ったら違うんですね。まあ、あの辺はね、昆布食べてるから美味しいですよね。どっちでも、もうバフンウニが食べれたんですかね。まだ北紫になのかな。なんか時期があるんですよね、それぞれ。金木さん、僕羊肉食べれないんですけど、北海道のジンギスカンは2軒とも美味しく食べられたことに感動した。まあ、豚の独特の臭みというか匂いというかあるよね。羊は羊でね、独特ですもんね。なんか子牛とかその柔らかい肉っていうかね、それによってもその臭みが違うそうですよね。 で、ジンギスカン、白樺、帯広店と、帯広の食堂園という居酒屋で食べれるようになったと思って、こっちで食べたらやっぱり超臭い。まあ、肉質の問題なのかな。ね、例えば、片や、すごい若い子牛とか、片やもう、老齢のとか、なのかしらね。あとは羊の種類？僕も、ジンギスカン別にそんな好きじゃないんだけど、北海道は割と、美味しく食べれますね。こっちでそんなに食べようと思わないもんね、ラム肉ね。ナオキンさん、冷却効果は期待しない方がいいですよ。さっきの、浸透潤滑剤。でもダメなんですかね。でもなんか、やってみたい気がするんだけどな。ダメなのかな。でもヒートガン使って、温めたとこから冷やして効果が出るんじゃないかって、それヒートガンでもうすでに、ねえ、効果出たのかもしれないから、なんとも言えないですね。なんかこの、発想はいいんだけど、結果があまり伴わなかったところなんですかね。黒子さん、なんてこった、ヤクの取引が長引いて出遅れたぜ、つって。ヤクの取引？今、羊の話してますからね。血のヤクじゃねえ。ゴーズさん。噂ですが、夏のレースの時、ヘルメットの中が汗だくになるので、額に生理用品をつけると汗が垂れなくて良いと聞きました。知らんけど。あ、これ聞いたことありますね。海外のレーサーもやってた、なんか写真で見たことありますね。ゾノさん。高校生くらいの時にバイクに興味を持ち始め、本屋で雑誌を読んでました。パラパラめくっていると、クソダサいバイクが乗っていました。ベルシス650。その10年後、所有することになるとは夢にも思いませんでした。まあ、俺も学生の頃、R100RS を見て、もう当時すでに古臭くて、なんてダセーバイクだと。このエンジンといい、新幹線みたいな変わるぞ、なんてダセーんだと思ってたのが、7、8年したら、なんか、悪くねえなと思い始めて、さらに数年後に買っちゃってましたからね。人の好みって変わるもんですよね。機械のバイクのデザインに関しては。でもなんだろうな。女性の好みはあんま変わんない気もしなくもないな。そうでもないのかな。どうなんだろうね。ヒゲさん事実です。あ、これ生理用品ですね。オフのレースした連中やってました。まあ、オフは汗かくしね。でも、なんちゅうか、その何？こう、彼女とか奥さんからもらうのはいいけど、なんか、自分で買ってくんの嫌だよね、これね。黒子さん、なんだこれ、冷えピタじゃねえかって。まあ、貼った瞬間気持ちいいけど、すぐ温まっちゃう。コケダルさん、子供の紙おむつかぶったらバッチリ。まあまあまあ、全面汗です。でもさ、汗吸った後パンパンに腫れるとか膨らみますからね。あれね。生理用品みんなおでこのとこでしょ？子供の頭におむつかぶしたときありますけどね。おむつ替えてきたときに、また足の方じゃなくて、わざとふざけて頭の方を向けてくから、じゃあかぶせちゃうぞ、つって。ゴーンさん冷えるけど汗吸わねえって、冷えピタね。おー、スカちゃん昨日お疲れ。編集今日やってくれたかな。つぶやくまさん。すごい好きなんですけど、ベルシス650のベルシス。ベルシスさ、一番最初のベルシスの鍵穴みたいなライトのやつ。ねえ、ゾロさん、あれだったっけ？ほら、線とかのさ、縦長の、縦目二等のディルファムみたいな、ディルファムでわかるかな、これ。ディルファムみたいな縦目二等のやつは悪くないんだけど、鍵穴みたいなライトのベルシスは、このライトは、ねえだろうと、思いましたね。オーナーさんがいたら申し訳ないけど、未だにあれは、だからその後、デザイン変わった後のやつは全然別にいいんですけど、鍵穴ライトはちょっとびっくりしましたよ。どうした川崎のデザインだと思った。あ、 あの鍵穴ライトのベルシス、あれだな、強 T ジャパンに対抗して入れるべきだったな、チームにな。これちょっと今度の38回聞いてもらえたらわかるんですけど。まあいいや。レックさん。と気がつきましたが、潤滑剤やパーツクリーナーなどは、火器に気をつけてくださいね。うちの会社で小さいですが、爆発災害がありました。なんか、ゴーボーロフとかとライターで火つけて棒なんてありましたもんね。あ、そうだね。スカちゃん。ゾノさんに対して夢を叶えたんですね。って、ベルシスを入手して。まあでも、昔欲しかったバイクって、回り回って、手に入れたりもするから、でも欲しくなかったんだよな。出せえと思ってたんだよな。クラスの子で、なんだこいつって思ってた女の子が、なんかの表紙になんか可愛いじゃんって思っちゃう的な感じ？どっちかって言ったらそんだけ？ナオキンさん。温度差で外せるのは、アルミだと1秒ないかくらいなんですよ。ん？温度差で外せるのって、アルミだと1秒ないかくらいなんで、よっぽど早く外せればいいですけど、多分無理ですよな。あ、要はその外したいネジと、その周りとの、温度差を作れるのがってことかな。要はどんどん熱が伝わってっちゃって、周りも同じように冷えたり、膨らんだりすれば、隙間ができにくいんじゃねえかってことですね。材質は同じアルミだったらあれだけど、だいたいエンジン周りだったら、エンジンブロックの方がアルミで、ボルトは鉄が含まれた合金だったりすることが多いから、まあ、もうちょっと時間差はできるのかもしれないですけどね。でもまあ私も冷却する方でうまく外せたっていうのはあんまやっぱ聞いたことないんで、実際厳しいんでしょうね。カネキューさん。GSR を初めて見たとき、これはないなと思ったんですよね。ハーフカウル付きを見たとき、絶対買わないと思って、今そのフルカウルに乗ってると言うと、まあ人とはわからないもんだなと思うと。まあ、まあそんなこともありますよね。うん。お、スカちゃん、1本目半分まで編集してくれたと。もしかしたら明日あたり、でもあれば、スカちゃんも実家からまた帰んなきゃいけないんだからな。そうもないか。クロボさん、わかる。俺にはわかるぜ。あ、ディルハムね。あ、ディルハムわかっていただけると。もうそれだけで俺は十分です。つぶやくまさん、縦目の方。縦目の方は結構あれは好きですね。はい。ベルシス250は KLE なのになぜアネーロじゃないんだろう。アネーロがヒットしなかったからじゃないですかね。はい、スカちゃん。あのライトは斬新ということにします。鍵穴ライトですね。はい。高校の時、TZR50 乗ってたので、そのまま2班乗るつもりだったんですが、TZR250 に憧れがあったと。コケダラさん。冷却浸透の目的は、潤滑剤を浸透させるのが目的なので、急いで緩めるのは、とはちょっと違うかも。まあ、ラスペネもなんかこう、吹きまくって一晩置いての方が効果あったりしますからね。どうやってやってます？まあ、これ、冷却じゃないとしたら、緩まねえネジがあったとして、成功法で普通にやろうとしてもダメだと。これ以上やったら舐めちゃうかもっていう時に、まあ、ラスペネ吹きまくって、やってみたらダメだと。じゃ次、ヒートガン使ったり、バナで炙ったりして熱してみて、もう一回やってみてダメだと。なったら、やっぱラスペネ吹きまくって一晩待ってみる。で、次の日またやるとか。が、順当かなと思うんですけどね。なんか、変に、ちまちまトライすると余計それで舐めちゃったりとかありますからね。つぶやくまさん。キャブ車は556をエアクリから拭くとすぐ始動する。まあ。 燃焼剤とかね、燃料として使っちゃったんですかね。ゾノさん、私のは初期型の鍵穴クソ出さないやつでした。すいません。あ、でもあの鍵穴は、あれを選ぶの勇気がいるな。よっぽど惚れたんでしょうね。大型を探しているときに友人から譲ってもらったのが所有のきっかけです。所有して眺めているうちに不思議とかっこよく見えるという気があるんですよ。もうだいぶ、もうこう、病んでらっしゃるじゃないですか。失礼な。まあ、大が、しっくりこいのはヘッドライトだけなんで、それ以外の、サイドに寄せた、ね、片側からよく見えるリアサスとか、あの辺の処理とかは、すごい、シンプルで、かっこいいなと思ってますよ。ライトだけです。黒子さん、ドリルでネジをぶち抜いて、たっぷりネジ穴開け直す。そうなんだけど、そのドリルでさ、ネジをぶち抜くのがさ、だってネジって硬いから、そもそも大変だし、だいたいその時にさ、ドリルがさ、何個かダメになったりとか、斜めになっちゃって周りの、何ザガネとかベースの部分も痛めちゃったりとかがあったし、なるべくその、そこまでやりたくない、それ以前の段階で何とかなってほしいなってのはありますよね。あとさ、ネジ切ってしょっぷりゴーだと。まあ、切っちゃったら行くしかねえですよね。はい。コケダラさん、ネジ切って穴開け直しですね。そう、ネジ切って、まあ、もう、しゃあねえと。もう、穴開けるべ、で、ネジ切っちゃおうと。まあ、ネジの頭がなくなった時に、残ったあれが結構ね、スルスルと抜ける場合もなくはないですからね。なんだっけ、スプリングのポンチって、ってわかりますかね？タガネみたいに、先端が尖った棒をハンマーで叩いてポキンとポチンとこんなんに、金属にマーキングの、例えば、ね、ここを穴開けるよとか、もしくは、位置とか、印をつけるために、カツンと金属に凹みを打つための尖った、先端が尖った鉛筆みたいな道具、そのポンチ、なんですけど、それをハンマー使わなくても、ポンチが打ってるやつで、こう、押し込んでカコンって言って、ポンチを打つやつと、それは別に、ポンチの先端とお尻との間がバネで繋がってて、そのお尻の方を引っ張って伸ばして、で、パッと離すと、バネが縮んでカコンって、セルフで自分で打ち込んでいく、ポンチがあるんですよ。俺持ってないけど、持ってる人がいて、それを貸して使わせてもらったら、そのカコンカコンカコンっていう打撃力で、ねじ切ったネジの、ペンのちょっとした引っかかりに、緩む方向にカコンカコンカコンカコンその打撃を加えると、結構それで緩んだりしたことありますね。あれ意外に疲れなと思いましたね。印をつける以外にも。中田さん、ラスペネ、叩く。あ、そう、ラスペン叩く。俺ですね。ラスペン叩く。回す。で、俺もダメだったね。叩いてダメだったら、温める。で、叩く。で、温めて叩くことによって隙間ができてくれたんじゃないかっていう期待を込めてラスペンを吹きまくって、つけ置く。かな。はい。つぶやくまさん。グラインダーで頭にマイナスを入れて、ショックドライバーで、あー、なるほど、なるほど、なるほど。あー、マイナスを作ってですね。あー、そっか。それ、割と簡単で、なんで俺はそれやんなかったんだろうな。これいけるかもしれないですね。割と、ポピュラーかな。そうですね。確かに、ショックドライバーに、マイナスも入ってますもんね、ビットがね。ゴーズさん。東日本大震災の前の年のお盆に山形の道の駅で話しかけた、BMW の R100 か R80 古い BM の方から、今夜の酒のつまみに持って行きなよと、生で食べられるトウモロコシをいただいた上に、帰り道の途中だからと、宮城方面への先導までしていただきましたと。いい出会いですね。その方、ご無事なんですかね、その後。みんな、ネジの緩め方とか結構これ役に立つ真面目な話ですな。 コケタカさん、母材がアルミでネジが鉄なら長い棒を溶接するのもありかな。これ、溶接機が使える方は強いですよね。ゴーズさんもなんかそんなことやってましたもんね。新平さん、俺はアドレス V100 のクランクシャフトについてるプーリーが逆ネジとは知らずにインパクトで正回転で回してネジ切って外したとこだぜ。外したってやつ、落ちちゃっただけですね。相当ガガガガガガってね。もう、何、アドレス V のセンスタがずれるぐらいガキガキやったんでしょうな、これな。と、中田さんがオートマチックポンチ、オートマチックじゃん。多分中田さんのオートマチックはこう上から押し込んでカコンとなるやつだと思うんですけど、そうじゃなくて、ポンチの先端とお尻の間にスプリングがついてるんですよ。バネが。で、後ろを上に引っ張って、離して、それが先端の方に向かっていく勢いでカツンってね、結構の打撃力なんですよ。で、それは、だからその引っ張る力加減によって、打撃を調節できるのと、押し込むやつよりも、もっとダイレクトに、結構なインパクト力で、圧を加えられるんで、ネジの、6ミリで、まあ、6ミリ、8ミリぐらい、まあ、6ミリ以上あるネジだったら、その緩む方向に、なんとかこのカコンカコンカコンって力を加えてって、割と、その、ドリルを使わずに、取れた、例が何個かありましたね。あれ結構使えるなと思いました。あと、先端を押さえて動かさないまま打ち込めるんで、ポンチ自体の位置もずれずに開けやすいです。印をつけやすいですね。うわ、いつも俺ボールのコーナーがちょっとね。まあみんな自分でいじった人はね、まあ、二度や三度や、俺ぼってるって話ですよね。辰丸さん。緩まないネジは浸透循環。みんなネジの話好きだな。みんなネジ切ってんだな。浸透循環剤をつけて2時間放置やりますね。放置ですね。放置プレイですね。俺も放置プレイ派です。軽くコンコン叩いて少しずつ回すことが多いです。最初にマーキングしておくと少しでも回って、っているのが分かるので気持ちが折れずに続けられるのでおすすめです。回っているのかねじっているのか、あ、この感触は違うなっていう、絶望感とかないですよね。はい、スカちゃん、ビューエルのドライブスプロケットも逆ねじです。あ、ドライブシャフト系に逆ねじってよくありますよね。クローバーさん、あのポンチ、名前聞いたことなかったんだ。俺も名前知らねえっす。人が持ってる工具を見て、超便利と思っただけですからね。森みたいなポンチ、押し込むやつですね。押し込むとカコンって出るやつね。ハンマーいらないのは便利だけど、俺は後ろに引っ張るやつの方がね、すげえ、感動しましたね。新平さん。まあ、ねじ切ったのはボルトが、だったので、なんとかなりましたけどね。まあ、緩んじゃえば、簡単に変えられたエンジンガじゃなかったってことですね。カネキューさん。昔、みんなで海に行こうとなり、夜中に出発、RZ、FX2 台、ゼファー2台、空泳4発酒場ですね。Z200GP で向かったのですが、みんな都会派ライダーの集まりなので、横須賀ぐらいでみんな調子悪くなり、信号待ちの旅に吹かしていたら、ガススタから特攻服着た集団が飛び出してきて、慌てて。金木さん、この話いいね。これいいね。そう、こういう失敗談がいいですね。はい。これ漫画的でいいね。漫画のうちに使えそうだもんね。で、たどあいさんが、オートポンチは打撃の時ずれることがあって苦手だったな。そう、そう。だから、押し込むオートポンチはずれるんですよね。で、ハンマーがいらなくて、すげえしっかり保持できる上に引っ張るだけで、この、結構な打撃で打てるのが、その、バネで引っ張る系のポンチの、いいとこでした。で、ヒゲさん。バイク乗り始めの頃に行ってたバイク屋は緩まないもの、外れないものは全てタガネとハンマーでした。 金とハンマーでコンコンコンコンと緩めてくるんでしょうね。コーヒーだとアルコールじゃないのですか？今日はコーヒーなんですよ。ちょっとしばらくアルコール減らそうかな。外に飲み、飲みは外に飲み行こうかなと思って。長野会は飲み放題ですよ。金久さん、慌てて逃げるハメに、さっきのね、特攻服から、バッと持ったバイクに本気で追いかけられるのは非常に怖かった。おー、ドラマティックでいいじゃないですか。これ、ちょっとこれはちょっとゲルザブ1枚差し上げたいですね。中田さん、1本持ってるとチンポ役立つことが多いですね。2本あったら悩んじゃうしね。うん、2本目は、まあいいや。そういうことっすよ、うん。オートポンチで、でもね、ナオキンさん、オートポンチで、オートチンポにそれメス。俺は、なんだっけ、トヨタの、新型オーリスに、なんか、TLGA っていうシステムがついてるっていう、ツイートが流れてくるために、なんかレスポンスかなんか、その、何自動車関係のニュースサイトのツイッターだと思うんですけど、新型オーリスになんか天が採用っていう、その TLGA 採用って TLGA がなんだかわかんねえし、なんか、なんでトヨタにのオーリスに天下が入ってんだっていうので、毎日何度も、ここのところ空見してますよ。ああ、もう分かってんじゃんっていうのに、どうしてもなんかね、脳内変化で天下になっちゃうんですよね。はい。たどあいさん、お世話になってるウラルニーラのメカさんは、ペダル外すのに、プラを使わず叩いて抜くので、いまいち信用できない。プラってこと？ペダルを外す。ペダルを外すのになんで叩く必要があるんだろうな。どこのペダル？シフトペダル？だいたい、こうなの、ペダル系ってスプラインが刻んである軸に、こう、はまってるかね。その、かしめてるネジを緩めて、カコカコってこう、手前に手でやってると抜いてきます。けど、くっけどね。まあ、ロシアンクオリティだから、パワープレイが必要なんですかね。ね。だってさ、ロシアの連中さ、パンクした車のタイヤのさ、ビードを上げるのにさ、ガソリン入れて火つけて、燃焼の圧力でバーンってビード上げるようなやつらなの。ハンマーでペダル抜くぐらい、なんでもねえって話じゃないですかね。なんか、全然パワープレイを押すって感じですよ。中田さん、ウラルのマニュアルにはそっちの方が正しい方法として記載されて、そう感ありますね。うん。プーラーなんか使ってなさそうな気がしますね。クロボさん、俺は突っ込まないぞって、チンポだけに言って。うん。まあ、時々突っ込んでもいいっすよ。小木高さん、ここにいるものは大体持ってる。オートチンポ、そうだ、そうっすな。ゴーズさん、自動ポンチよりハンマーで叩くポンチの方がやりやすい。まあ、オートポンチ確かにね、ずれやすいですよね。何度押し付けてるのに最後にずれんだよってね、カコンってね、腹立ちます。スカちゃんついてます。みんなついてるよ。つぶやくまさん、言ってるバイク屋もそうですね。言ってるバイク屋もオートチンポついてる。違うってね。叩いて抜く系かな。中山バイクラジオ中田さん、ロゴさん、ポンチ連行中なので、この流れならしれっとぶっ込めるので、と思って書いていました。私、シラフですからね。はい。スカちゃんも天下にしか見えないと。あのオーリスは天がついてるよね。クロボさん、3万円アップで、特別色。赤と銀、銀ストライプ入りとい。ただいさん、トヨタニューグローバルアーキテクチャー。 これじゃあこのトヨタニューグローバルアーキテクチャ、これどういうシステムなんですか。これを理解しないと俺はずっと天下って脳内変化されちゃいそうで。新平さん、俺は日産ティアナのエンブレム見るたびに、ティアナ。うん、ちょっと似てますね。はい。車のさ、後ろについてるあの立体のあのエンブレムあるし、あるじゃないですか、車種のエンブレム。あれって大体その文字がずらずらって横に繋がって、で、その裏側にピンが2箇所ぐらい出てて、で、両面テープとかで貼ってあったりするんですけど、その文字が横に繋がってるのが一部割れちゃって、で、左側のピンのところを軸に、このソアラの S 等がひっくり返っちゃって、お皿になってるソアラがあったんですよね。おじいちゃんが乗ってて、結構ボロボロだったんですけど、おじいちゃん、わざとやってギャグでやってんじゃなくて、もうひっくり返っちゃったらそのまま乗ってんだと思うんだけど、うん、お皿だなと思いましたね、あのソアラ。スカちゃん、ハピコさんが、ハピコ姉さん書き込んでないから、だいぶ、もう夜お眠になって、寝てらっしゃるんじゃないかなと思ってて、セーフじゃないですかね。はい。そらまめさん、こんばんは。まあ、なんとなく、オートポンチと天眼の話をしてますよ。どこがバイク系なんですかね。
今回はここまで。
次回に続く。
イエーイ。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組、アットみずき、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットみずきと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。